この CD は相談支援事業所ウィル同行援護事業所アンサンブルの利用者の皆様と NPO 法人グローウィングピープルズウィル関係者及び法人を支援してくださっている方に送っています。寒い日が続きますが、おかわりなくお過ごしでしょうか。2017年もあと数日で終わり、2018年となります。新年もどうぞよろしくお願いいたします。7月1日から同行援護事業を開始して6ヶ月経過しようとしています。スタート時のガイドは9名で、現在は10名とほとんど増えておりません。一方利用者は徐々に増えています。同行援護サービス自体を知らなかったり、サービスを知っていても何らかの事情によって利用できずにいる主に中途視覚障害の方々に相談支援を通じて同行援護の利用を辛抱強く進めていることが利用者の増加につながっています。利用者が増えることによって皆様にご不便をおかけすることのないように、利用者のニーズに十分応えられる数のガイドを確保し、ガイドの教育をしっかり行い、皆様が安心して利用できる事業所を目指しますので、今後ともよろしくお願いいたします。同行援護事業がこのような状況ですので、現在居宅介護事業に関しては積極的に活動は行っておりません。現在高齢者を対象とした介護保険サービスに関わる事業を開始しようと準備をしています。具体的には居宅支援事業と訪問介護事業です。居宅支援事業は皆さんも耳にしたことがあると思いますが、介護保険で要介護・要支援認定を受けた方に対して適切な介護保険サービスを提供するお手伝いをする事業です。その中心的役割を担うのがケアマネージャーです。ケアマネージャーには林汐美さんを予定しています。林さんは17年間休まずに介護事業に携わっているベテランです。2年ほど前に武蔵野市の視覚障害者の支援を一緒にさせてもらった縁もあって、アンサンブルの開所時からガイドとして登録してくれています。介護保険事業を始める理由は、高齢になっても視覚障害者が安心して地域で暮らせるお手伝いをしたいと考えているからです。障害福祉サービスと介護保険サービスの狭間におられる方々にそれぞれのサービスの内容をお伝えし、ご自身でサービスを選択していただき、必要なサービスを切れ目なく受けていただくことによって利用者の不安を軽減し、安心して地域で生活が継続できると考えています。法人としては相談支援事業、同行援護事業、介護保険事業と3つの事業を開始することで包括的に皆さんの困りごとに対応をしていこうと考えていますが、これらの支援で全てが対応できるとは思っていません。例えば、郵便物が来てるけどどこからだろうか。書類を作成しないといけないけど読めないし書けない。新たに家電製品を購入したけれど詳細な使い方がわからない。探し物が見つからない。電球が切れたけど居宅介護サービスでは断られた。こんなことは頼めるのだろうか、でも困ってる、とにかく頼みたい、などなど、日々生活をしていると予期せぬ困りごとが発生します。そのような時は躊躇せず電話をください。高橋ができる限り対応します。皆さんが困っていることを解決できるように一緒に考えましょう。次に杉並区在住の60歳以上の方々にお知らせです。毎月第1、第3火曜日の9時45分から11時45分まで悠々今川館で座ったままのストレッチ教室を開催しています。講師は看護師でもある森です。最初の30分は健康チェック、次の60分間は椅子に座ったままストレッチ、残りの30分はお茶を飲みながら皆さんでお話をしています。ストレッチ教室はヨガの考えも取り入れています。 座ったままでボールやベルトを使ったストレッチもあります。急激な負荷はかかりません。5月から始めて8ヶ月目に入っています。現在参加者は4名から5名で推移しています。年度内は1月16日火曜、2月6日火曜、2月20日火曜、3月6日火曜、3月20日火曜と5回開催します。1月2日火曜は休館日ですのでお休みになります。ストレッチ教室とは別に1月30日火曜の11時から14時まで豆腐ドーナツ作りを行います。参加費は実費程度をいただく予定です。精神障害者を支援している工房ラルゴの協力で開催できることになります。工房ラルゴは青梅街道沿いの西武信用金庫近くにある障害者の福祉的就労を担っている団体です。参加定員は10名を考えています。ガイドを含めて20名です。悠々館の規制により参加者を事前に把握する必要があります。参加を希望する方は連絡をください。よろしくお願いします。3月27日火曜も何か楽しい催しができるように考えています。次に平成29年7月から平成29年12月までのグローイングピープルズウィルの活動報告をお知らせします。8月12日土曜、山賀信行の折り紙教室を開催しました。スラッシュの山賀さんが講師となって折り紙教室を開きました。参加者は5名でした。ゴミ箱として利用できる箱を作ったり動物を作りました。9月8日金曜、八芳園にてテーブルマナーを開催しました。フランス料理フルコースのテーブルマナーを開催しました。視覚障害者は14名、ボランティアスタッフを含めると20名で合計35名の会でした。予定終了時間を大幅にオーバーしてしまいましたが、参加者が活発に質問を投げかけていただいた結果で、個人的には本当に良い会だったと思っています。参加費を支払って参加してくださった多くのボランティアの方々、八芳園の皆さん、中山さんご夫妻には深く感謝いたします。高齢視覚障害者のためのストレッチ教室を開催しました。5月31日、6月19日、7月31日、8月29日、9月29日、10月17日、11月7日、11月21日、12月5日、12月19日の10回開催しました。9月30日はお天気も良く参加者も少なかったので、近くの観泉寺境内を散歩しました。平成30年1月から4月までのグローイングピープルズウィルの活動予定です。1. 介護保険事業をスタートします。すでにお伝えした通り、2月1日から介護保険事業をスタートする予定です。2. iPhone、iPad 教室を開催します。スラッシュの山賀さんが講師です。1回目の1月14日日曜10時からは iPhone、iPad を使ったことがない、また持っているけれど使い方がわからない方に対して行います。2回目は2月11日日曜10時から iPhone、iPad を使いこなしているつもりだが、アプリなどの情報が欲しい方に対してです。いずれも場所はスラッシュです。参加費は500円です。2回とも参加者は5名です。3. 株・為替運用の概要と実践。講師は全盲の渡辺克明さん。株や為替の知識があり、経済に興味を持っている方であれば、画面は見えなくともネット取引で株や為替の運用は可能です。 2日間にわたって概要と実践の講座を開きます。1日目は1月28日日曜14時から、株・為替取引の概要。2日目は1月29日月曜13時から、取引の実践を予定しています。2日で完結しますが、どちらか1日の参加でも構いません。参加費は2日間とも1000円です。参加者は8名です。場所はグローウィングピープルズウィル事務所です。4. 魚の美しい食べ方。講師は KGS 株式会社社長工藤良二さん。2月25日日曜11時から。場所は柳久保障害者福祉会館。参加費は1000円です。人前でも焼き魚、煮魚を堂々と食べられるように、一緒に食べ方を学びましょう。当日はご飯と味噌汁も用意します。 5. 白杖歩行の確認。講師は歩行訓練士。3月10日土曜13時から。場所は高円寺障害者交流館を予定しています。視覚障害者が安全に歩行するには、正しい白杖の使い方の習得が必要です。また正しく白杖を使うことは、周りから見ても美しく見えます。当日は参加者の皆さんの歩行を、歩行の専門家である歩行訓練士に見てもらいます。個々の参加者に合った評価をしていただき、今後の安全な歩行につなげていきたいと思っています。 6. エンディングの備え。今知っておきたいこと。相続、遺言、成年後見制度、葬儀の基礎知識。3月24日土曜13時から16時。場所は高円寺障害者交流館を予定しています。講師は小金井総裁株式会社代表取締役の是枝嗣人さんです。現代は一人暮らしや二人きりの生活、血縁者がいても遠方に住んでいるという環境の方々が大半を占めます。数十年前であれば、自分の子供や近くの親戚が自分の死後の対応をしてくれました。今は孤独死もニュースにならないほど珍しいことではありません。できる限り子供の世話になるのは遠慮したいと思っている方々もおられます。視覚障害者も同じだと思います。しかし相続や遺言などエンディングに関しては、署名など字を書けることが前提となっていますので、視覚に障害がある場合、すんなりと手続きが進みません。よって今から備えておくことは必要です。ややもすると蓋をしたくなるような暗い内容ですが、講師の是枝さんが楽しく解説をしてくださいます。若いから自分は関係ないと思っている方々にもぜひ聞いていただきたい講座です。希望者には展示資料をお配りします。当日の講師のお話を録音させてもらいますので、終了後音のデータも希望者にお配りしたいと思っています。この CD の音源協力は森裕太さんです。彼はこの2年間日本展示図書館が発行している日程デイジーマガジンの中のホームライフにコラムを載せています。ご興味のある方は日本展示図書館に連絡してみてください。この CD はデイジー録音ではありません。お届けは NPO 法人グローウィングピープルズウィル高橋でした。